ラジオミックス京都をお聞きの皆さん、こんにちは。国際ジャーナリストの堤美香です。堤美香、社会の真実の見つけ方スペシャル。この番組は毎月第3金曜日のこの時間、国際ジャーナリストである私堤美香がニュースや政治、社会の真実を知ることで、世の中にあふれる様々な情報を読み解き、幸せな未来を作るためのお手伝いをしたいと思っています。今一体日本と世界で何が起きているのか。発売中の私の著書、日本が売られるやデジタルファシズムの中でも触れられているテーマから、さらにタイムリーな話題も交えて解説していきます。さて、本日取り上げるのは、医療費が高くなる昔の京都人の知恵です。今月初め、財務省が各省庁の予算の使い方を調査した際、その時のある提案が国民の反発を買って大きく炎上してしまいました。それは、高額医療費の負担金を廃止せよというものです。高額医療費の負担金というのは、75歳未満の自営業者の人や無職の人が加入する国民健康保険ですね。この国民健康保険制度の一つなんですけれども、国が地方自治体の医療費の一部を補助するという、そういうシステムなんですね。例えば、ある小さな市町村で医療費がたくさんかかる患者さんがいた場合、その自治体に住んでいる加入者さんの保険料だけじゃ足りないですよね。なので、そこ足りない分を国がカバーすると、そういうシステムなんですね。ところが、数年前に国民健康保険が都道府県単位に変わって、小さな市町村の足りない分は都道府県が補助してねということになったんですよ。なので、まあ、これ廃止してもいいんじゃないという話だったんですけども、ただですね、都道府県といっても、まあ、医療費にすごく差があるんですよ。これ例えば、これちょっと古い2017年のデータなんですけどね、医療費どこの都道府県が一番たくさんかかったかっていうのを見ますと、これ年間ですね、1位福岡です。で、119万円で、47位が新潟で75万円。これ 1.58 倍も差があるんですよ。で、ちなみに全国平均は95万円なんです。ということは、どういうことかというと、お金がある都道府県はいいけども、そうじゃない自治体、ね、例えば病気の人が多いとか、そういう自治体とか、ね、人口が少ないとか、そういうところはやっぱ大変になってしまうということなんですね。で、そうなると、そこで、まあ、国がじゃあカバーする負担金削りますよってなった時、どうなるかというと、結局自治体は、じゃあしょうがない、それ以外の公共サービス削ります、もしくは皆さんの保険料をちょっと値上げさせてもらいますっていうことをせざるを得ないですよね。そうなったら、とってもね、困るんですね。で、そもそも、政府は前から少子高齢化で医療保険制度は持たないよと言ってきたんですよ。だから廃止したいと、特に経産省が言ってきました。で、令和元年にはですね、日本の医療費過去最大の44兆円になってですね、わー大変と、大騒ぎしたんですね。で、また、団塊の世代が一斉に後期高齢者になる2025年、3年後ですね。これまで一気に医療費と介護費が増えるぞと、大変なことになると。2025年問題とか言われてですね、これ絶対に保険持たないよと、騒がれてるわけですね。で、なぜかというと、高齢者の医療費というのが、それ以外の人の3倍だと言われているからなんですけどね。でも、本当にそうでしょうか。まずですね、過去10年の医療費の増加の原因、これ見てみますとね、確かに半分ぐらいは、高齢化もあるんですけども、もう半分は医療の高度化なんです。つまりですね、お薬ですとか医療機器が、どんどん進化してるじゃないですか。で、どんどん高度になってきて、でお薬も高額のね、新薬っていうのがたくさん出てるんですよ。だから、やっぱり値段がどんどん高くなってくると。で、この国の医療費は過去10年で約9兆円増えたんですけども、実は海外から輸入してるお薬ですね、この増え方がちょっと異常なんですよ。1兆6000億円。そんなに増えてるのってびっくりするじゃないですか。で、じゃあ日本の国産のお薬ってどのぐらい増えてるのって言ったら、2700億しか増えてないんですよ。アメリカ、海外の薬ばっかりそんなに買って、そんなにお金使ってるのっていうことなんですけどね。これ実はですね、政治的な理由がありまして、1985年に日本がアメリカとの間でしたモス会議という、この 話し合いがあったんですよ。でこの会議の結果、あるルールが決まってですね、日本は医療機器だとかお薬の値段を決めるときはアメリカに事前に相談するということが決まってしまったんですね。でこれは、ルールの一つなんですけれども、言ってみればかなり不利な立場になったわけです。なので今国民皆保険にですね、どんどんアメリカの高い薬を入れられて、私たちの税金ですね、保険料から払っているので、どんどん医療費は増えていくわけです。ちなみに皆さん、2020年に承認された薬、これ世界一高い新薬なんですよ。いくらだと思います？1,607,7,7222円と、恐ろしい値段がついてるお薬なんですね。これがなんと2年前に、国民健康保険制度、私たちの保険が効くことになってしまったと、恐ろしい話なんですね。で今どんどん保険に入れられてるお薬ってものすごく高い薬が非常に多くてですね、でもそうは言っても高いお薬ってそれだけね、開発費もかかってるからしょうがないんじゃないのっていう声があるんですけども、そんなことはありません。なぜなら一つの一種類のお薬ね、これアメリカが例えば売りますよね。日本に売るのとエジプトに売るのとイギリスに売るのと値段変えてます。つまり世界中で同じ薬が同じ値段で売られてるわけではありません。これはあくまでもその国同士の関係、政治力、例えばアメリカはジャイアン、日本はノビタと言われてますけれども、非常に不利な条件で買わされているという、そういう政治的な背景があるんですよ。でこれを皆さんご存じないので、どうしても高齢者が増えたからとかね、もうしょうがない、もういろいろ高くなってるんだから、私たちの保険料上がってもしょうがないですよねって思わされてるんですけども、実はそんな背景もあるわけです。それともう一つはですね、日本って、お医者さんがね、お薬出さないと点数がつかないような、診療報酬制度というのになっているので、これもやっぱりですね、どうしても病院もすぐに薬を出してしまうし、それから私たち患者もですね、あまり考えずにお薬もらうのが当たり前って思ってるじゃないですか。なのでお薬が出ないと不安になるんですね。もう慣れっていうのは怖いですよね。なんかお薬出さない先生ってなんかちゃんと真面目にやってんのみたいなね、そういうこと思っちゃうじゃないですか。でも実は日本はやっぱり薬の処方をとっても簡単にするような制度になっているということを、これも知ってると知らないのとではですね、随分感じ方が変わってくる話なんですね。で、で高齢者が、例えばもう死ぬ間際に使うお薬が非常に多いから、すごく医療費が上がってるっていうことも言われるんですけれども、これも実は厚労省のデータを見ますとね、終末期の最後の段階で、かかる医療費というのは全体の1割しかないんです。で最後1ヶ月に限定するともう 3% しかないと。なのでこれもじゃあ実はそういうわけではありません。そして、人生の最後にかかる医療費というのもですね、高齢の人だけとは限らなくて、例えば急にすごく重症な病気になってしまってすぐ死んでしまった若い人とかね、そういう人たちもいるわけですから、やっぱりこれも非常に荒っぽい統計で高齢者が悪いという説がどんどん出てしまっているというような背景があります。なので医療費が、少子高齢化で医療費がどんどん上がっても国民健康保険が持たないから窓口負担上げますよとか国庫負担カットしますよっていう、ああいうですね、ロジックに、簡単に騙されないようにしないといけません。そうは言ってもですね、政府はこれから先もどんどんやっぱり窓口負担高くして医療費カットしていくという今の流れというのは変わらないんですね。なのでじゃあ私たちどうするかって、まずやっぱり身を守らなきゃいけない、自分と家族の健康はどうやって守ったらいいんですかということですよね。これ今後ね、窓口負担が高くなって自治体の負担が増えて保険料が上がったりした場合に、今までのようにお医者さんに行ってたくさん薬出してもらってそれ飲んでというね、病気になってからなるまで何もしないでなってから薬たっぷりもらいに行くっていうのもこれからも変わらざるを得ないので、自分の力で健康を維持していくことを考えなくてはならない時代になってしまったんですね。でお医者さんに任せっぱなしじゃなくて、まず自分で勉強しないといけないし、それからそういった医療制度というのもじゃあどうやって作っていったらいいのか、国に任せっぱなしじゃなくて、例えば自分の住んでいる京都市とかね、 自分の住んでる市町村のこの医療制度ってどんな制度だったらいいのかなっていうのをちょっと考えてみて、まあ、家族で話してみるとか、そういうことから始めてもいいと思うんですね。で、今ですね、国が国庫負担をどんどん小さくしたいがために、自治体に医療のことはお任せね、お願いね、そっちでっていうことをやっているので、その分ですね、市町村が自分たちで考えられる、まあ、時代になったわけですよ。なので地域で医療システムを作っていくということをするときに、どんな風にしていったらいいのかなっていうのをですね、ちょっと歴史をこう遡ってみて、何か昔の人いい知恵なかったかしらと思ってちょっと見てみるとですね、例えば京都にはですね、素晴らしい地域医療を作っていった運動というのがあるの、ご存知でしょうか皆さん。これね、国民皆保険ができるもっと前の話なんですよ。1950年代、まだ今のような国民健康保険制度というすごい制度ができる前の話ですね。あの頃、職人さんたち、皆さん自分たちが病気になった時にどうしようというのが、まだ何もそういうね、手厚い制度なかった頃です。その時に、まあ、西陣のね、織物の職人さんたちが、どうしようかということで話し合って、みんなでお金を出し合って、診療所を設立したんです。これ、白峰診療所というね、白峰神社と同じ名前ですよね。白峰診療所というのを作ったと。で、西陣織ってそもそも専門の職人さんがね、それぞれ自分のパートを担当して、それで帯や着物っていうのは、まあ、こうチームで作り上げていくみたいな、そういう工程じゃないですか。そういう工程が日常でしたので、その時もじゃあ医療システムを作りましょうっていう時も、それぞれが自主的に責任を持って出資をして、でも発言権も平等にしようねと。つまり一人一人の職人さんはそれぞれしっかりしたすごい専門家なんだけれども、それぞれが皆さん上下があるわけじゃなくて、みんな平等で一つの素晴らしい売り物を作っていくというような、同じコンセプトですよね。これ同じにお金を出し合って、でもみんな平等に発言して、みんながそれぞれ責任を持って一緒に作っていこうねと。で、そうやって自分たちに合った地域の医療システムというのを作り上げていったんですね。で、この自立型の地域医療の制度作りというのはですね、その後医療だけではなくていろんなことに適用されて、例えば働き方だったりとか、いろんなこう社会保障ですとかね、そういうものも同じスタイルで、こういうふうに作ったらいいんじゃないですか、こういうふうにしたらもっと良くなるんじゃないですかっていうことで、まあ、地方の、ね、行政に働きかけていったと。要するにそういう非常に有名な運動になっていったんですね。ですからこの自分たちが責任を持って自立して、自分たちの社会とか子どもたちの未来、どういう環境で健やかに育ってほしいかなっていうことを、一人一人が自分ごととして考えて、そしてお金も自分の責任でみんなが出し合って、その分お金を出すけど口も出すよということですね、みんなでこう話し合っていくという、そういうシステムがきっとこれからすごく各市町村ですごく役立っていくんじゃないかなというのを私は感じました。それから最近はですね、あと亀岡市ですね、18歳以下の医療費を所得に関係なく無料化しますということを公表しました。このコロナの時代、コロナで、まあ、不況で今本当にいろんなもの値上がりして大変なこの時に、非常に勇気ある決断をされたんじゃないかなというふうに思います。そしてまたこの地方行政が決めたことっていうのは、やっぱり地域の住民の方々の声が届いて、そしてそれに応えようとして作っていったということだと思いますので、やっぱり私たちどんどんね、自分ごととして考えて、そして声をどんどん行政に、市町村に届けていくということを、これからより良き未来のためにやっていきたいなと、そんなふうに思っています。本当に自分たちの社会は、今まで日本はお上にお任せみたいな時代でね、ずっと来たけれども、もう本当に有事だらけに、緊急事態だらけのこの時代に、そろそろ自分たちでやんなきゃいけなくなりましたので、その先人のね、その知恵を、まあ、お借りして、これから素晴らしい社会作っていけたらなと思います。まだまだお伝えしたいことたくさんあるんですけれども、そろそろ時間が来てしまったということで、今日は終わりにしたいと思います。 堤美香社会の真実の見つけ方スペシャル。この番組は金曜の9時25分から、また日曜日の6時55分からも再放送されています。再放送の終了後にはラジオミックス京都の番組ページやアップルポッドキャスト、Spotify からも何度でもお聞きいただけます。そして毎月1回配信している私の会員制動画コンテンツ月刊アンダーワールドの中でも、こういったことまた詳しく取り上げていますので、堤美香スペース月刊アンダーワールドで検索してみてください。そして NHK 出版から出しているデジタルファシズムも絶賛発売中なので、これもぜひチェックしてみてくださいね。堤美香社会の真実の見つけ方スペシャル、次回もぜひお楽しみに。